坂道とその美しい街並みが特徴のあるとある住宅街の中のとあるビル最上階ペントハウスの店を構えるカフェ2066。なぜかここには毎日のように素晴らしい個性の持ち主のお客がふらりと迷い込んでくる。さて今日はどんなお客が扉をくぐり抜けてくるのだろう。
これって何の番組なんていう、なんか番組名にアップルって言うとアップル完全にこう称賛状態になるので、でそのうち他にかまけてないのが私だけだったんでっていうこともあるんですけどね、まあ、それはマグネットにお越しいただくと分かるという、まあそれがないときはまあ私がテーマ投げてディスカッションしたりとか、だから本当にネタに急すること多いんですよ。昔はインターネットなかったですからね、はい、やっぱ持ち寄る情報がみんなでこう共有するとこんなんがあるのかとかね、はい、発見があったんですけど、近年はその誰かブログに書いたらそれで終わっちゃうとかね、掲示板書いたら終わっちゃうみたいな、そういう情報の速さがあって、はい、逆に言うともう今のユーザー会ってマンツーマンっていうところがすごく重要性だと思ってます。サッカーマグネット以外にもいろんなマックのイベントがあったんですよ昔。これは世の中にたくさんまだそんな風に、まあ、自分では意識してないけど本当はマック仲間とちょっとこんな話ができたらいいなっていう、まあ、思いを持ってる人ってたくさんまだまだおるやろうなっていうのは感じてたんですよ。でまあ、自分の意図としてはもうちょっと年齢層の幅を増やせたらなっていうのが、やっぱり子さんのメンバーが多いということもあるので、平均年齢がやっぱり徐々に上へシフトしていってるんですね。
あ、そうなんですか。
で、まあ、確かに今の20代パソコン買う人少ないって言われてますけど、はい、でも Apple Style さんに登録されてるブログの方見てますと高校生とか大学生の方結構いらっしゃるんでね、だからそういう中で熱い人たち、年齢層の中でもね、熱い人は確実にいるなってことが分かったんで、はい、で、ただあの人たちと、その、ジェネレーションギャップみたいなのが、こう、如実に出るようなことがあると、敬遠されちゃうかなっていうのも。
は
い、
ジェネレーションギャップというの
これ、私の趣味のバイクで経験したことですけど、古いバイクが好きって言いましたけど、はいはい、ということは、こういうのの好きな人らの集まりに行くと、もともとそれが新車で売られてた頃に購入して愛着を持ってた人たちっていう人が多いんですよ。
ああ、はい。
で、そうすると、まあ、若いのが来たっていうことですごく歓迎される、うん、ですよね。
はい。はい、
でも、その人たちの輪に入れないんですよ。なぜなら、その人らは新車の頃の話を知ってるんで、喋、はい、れるけど、私はレストアする話しかできないんですよ。このギャップがすごく、20代、24、5の頃の私にはものすごく辛かったんですよ。若い人たちに、その、はい、まあ、そのマニアックな人たちは当然いるとは思いますけど、
別にでも、誰でもいろんな人がいると思いますよ。
でも、iMac から向こうのことは別に知らなくていいやとかね。まあ、そんな感覚も持ってる人もいるかなっていうのは。
iMac より向こうのことが別に知らなくてもいいって人がいても。僕は別に iPod 以外 Apple の製品興味ないよっていう人は別に気にしないですし、あれですよね。なんかこう、別に僕は MacMacMac のブログで、別に俺 Windows しか触ってへんけど、なんか Apple っていろいろ出来事あって面白そうやから読んでるっていう人でも別にもうウェルカムなんで、全然そういうのは持っていないですね。結局自分なんでね、何をやっても最後は、うん、自分が何かを結局決めつけてたり表現したりするんで、自分次第ですよね、正直何でもかんでも、本当にだから誰でもというか、こういう意図でやってるからどう来てっていう風に年齢とかかからずにやれば来てくれる人は来てくれると思いますし、はい。
ポッドキャスト自体はいろんな番組に聞かれてみました？
あんまり実はそれほど聞いてはいないですね。
あ、そうなんですか。
言うほど、
うん、
はい。 他のって結構、はい、どうなんですかね、対談番組ってあるんですか。
あの結構ありますし、私もポッドキャストやる前にはいろんな番組どんなんかなって1年ぐらいあれやこれや撮って聞いて、
あ、そうですか、
試乗選択しましたけど、
ほうほうほう、
で、まあ、ブログと同じだなと思いましたね。ブログもいろいろあるじゃないですか。
はい。
そのブログを書いてる書き手が顔写真とか出してくれればわかるんですけど、もしそうでなければ、
はい、
例えばキャラクターがフラッシュで飛んでるようなのがこういっぱい出てきて、
はい、
花柄がいっぱい多かったら、これは女の子の書いたブログかなとか、
あ、はい、
ね、木目調があって渋いこう写真がいっぱい入ってたら、ちょっと年季のいった方なのかなとか、
はいはい、
そのビジュアルが結構ブログはわかりやすいんですけど、
はい、
ポッドキャストはそうじゃないですね。音でその全部を組み取るのはやっぱり無理なんで、
そうですね、
何回か聞き込まないとそのやってる人の姿って見えてこないですね。
そうですね、
ええ、
ちなみに僕このポッドキャストは、
はい、
あの実名でやるんですけどね、はい、写真にして、あの出てこられる方が皆さん実名で出られる方がやっぱり多いかなと思って、
はいはいはい、1
回目出られた方も実名で出られてます、
うん、あ、そうなん
です、そうなんですよ、実名で出られてるんで、
うん
うん、あのもうその人は僕とあの本当に日頃から付き合いがある人なんで、
はいはい、
あのインタビューしてる間も僕のことをもう名前で香川さん香川さんってずっと言って
あ
ったり、
はいはい、
やっぱり本名で出しといてよかったなってそうだから、マックマックマックを呼んでる人なんか、はい、多分新鮮に感じてくれるかもしれないですね、
は
い、本当に素顔の僕で出るんで、
はい、はいはい
はい、
はい、
しかも声ですごい感情のトーンも全部入ってるような声で喋りますしね、はい、そういう点では、うん、
タイムリミットがね、はい、最初メールかけましたけど19時までが私タイムリミットなので、
ね、
もうそろそろまとめでもしされるんでし
ょう、そうですね、そうそう、まとめで、で、まあ、あれですね、はい、なんかフルに使っちゃいましたね、時間まあ結局あれですよね、今、はい、そうやってこうマグネットで結構悪戦苦闘されてやられてる、山村さんなんですけど、
はい、
どうですか、結構皆さん反響とかは、はい、返してくださるんですかね、
参加されてる方で、それなりにご意見いただきますし、まあ、こんなやりたいんですけどっていうお話を出していただく方もいらっしゃるんでね、
結構あれですね、皆さん、はい、楽しんで参加されてるんですよね。
まあ嫌なものにわざわざ来たりっていうのはないと思いますけど。
そうですね。あれですね、本当に僕も機械作って、
はい、
いけそうだった。
まあ、ただご期待に添える内容がその時できてるかできてないかは自信はない。
そんなに評価しませんか。評価します。で、まあ、マグネットを着て、次、やっぱりワンボタンの声を、
はい。
やっぱり最後に、
はい。
聞きたいんですけど、
はい。
もともと、そのあれですよね、最初の方にも、聞きたんですけど、はい、あれですよね、マグネットのその、毎月の、その、内容に関わる部分で、なんかこう、いろいろとネタを集めたいっていうのがきっかけで、なんかワンボタンの声を、始められたと。はい、ワンボタンの声はでもそれで、はい、じゃあ やろうかっていう風になる、
はい、
その直接のきっかけっていうのはやっぱり それでそれ以外は特になかったんですか、そういうこと以外は。
番組の中でも一度お話してますけど、佐伯健三のポッドハンターっていう番組がね あるんですけど、
言ってありましたね。
で、まあ、あの方はハルメンズっていう昔バンド、戸川純なんかがいたバンドにいたの で、
はいはい、
で私戸川純ファンでハルメンズもファンだったので、佐伯健三さんも当然、まあ、ファンだったんですよ、
はいはい、
でこの方がポッドキャストやるんだったら聞いてみようかなっていうのがまずポッドキャストを聞く最初のきっかけだったんですけど、で聞いて、まあノリがノリだなみたいな感じはあったものの、やっぱりそのね、昔ファンだったタレントさんなんで毎回聞いちゃうんですけど、
はい、
そうするとこの内容なら自分にもできるかなっていう、いやそれはもちろんおこがましいですよ、その同じ
番組別におこがましくはないじゃないですか、
ええ、 ドキャストというものを作るんだったら自分も、あの同じ音楽をテーマにはできないけど、
はい、
自分の知ってる Mac とか、はい、まあ、バイクとかいろんな好きなものをテーマにならできるかなっていうのが、まあ、一つ。ただそれはあくまでおぼろげながらのやってみたいっていう願望でしかなくて、
はい、
まあ、やってみようの意思ではなかったんですけどね。
ほうほうほうほう、でもそれが入り口になったんですね。
あ、まあそうですね。
で、はい、どうぞ。
あの、で、マグネットの二次会で何回目かで、
はい、
松尾さんと二次会で飲み食いしてるときに、はい、まあ、ポッドキャスト面白そうだね、一回収録してみっかみたいな話が出てきて、で、じゃあ、その、叩き台っていうか試験ベータっていうのを言うべきようなものを私が何本か作ってみて、
ほうほうほうほ
う、そういうものに賛同してもらえるなら一緒にやりましょうということで、4本作ったんですよ。
ほう、それはもう山村さんが一人で喋ってる。
はい。ニュース集めて、一個番組にして、それを週に2回配信するっていうのを、2週間にわたって、まずシミュレーション自分でやってみたんですね。
ほ
ー。で、ただ恥ずかしいんで、配信はできないから、毎週松尾さんにメールで送るんですよ。
で、
受けた松尾さんが、ああ、ここはこうですね、みたいな、こう、いろいろ返してくれるんで。で、4回目やった時点で、じゃあ5回目からちょっと表に出してみましょうっていうことで、で、まあ、ポッドキャストとして出し始めたと。
じゃあ、ちなみにそれを出し始めたのは5回目が第1回目として扱われてるんですか？
まあ、ただ自分の中では5回目ですから、ちゃんと配信の順番に5回って書いてしまってるんですけどね。
あ、そうなんですか。
はい、じゃあ。あれ、うん、でも何回っていうのは、はい、号外も結構何回か出してるから、あんまり正確な回数じゃないんですよね。
あ、そうなんですか。
あ、
そうですか。僕でも、はい、ストラトスさんが記事で取り上げられてるのを見て、はい、それで知ったんですよ。
ああ、はい、そうですね。あれは本当にありがたかったですね。はい、
それで知ったんで、本当に僕最近のことしか知らないんですよね。
はい、あ、はいはい。
最初の方とかはごめんなさい、全然聞いてなかったんですけど。
もう気分に耐えない内容
なんで。いや、そういうふうな、はい、ね、せっかくやられてるんだったら、一回聞いてみたいと思うんですけど、あれですか、じゃあ、はい、1回目から4回目の分も配信されてるんですか？
いや、もうしてないです。まあ、
はい、
10回か20回終わるまでは、もう次やめよう、もう次やめようって思ってたんで。だって、その、仕事しながらね、帰りの電車の中でとか、で編集してるわけじゃないですか。
あ、帰りの電車の中で編集したかったんですか？
電車の中。
iBook とか使って当時は、
うん。どうしてもアナウンス1個ここ言うの忘れてたとかしゃあないから、出先の駐車場で車の窓閉めて車の中で録音したりとか、外から見たら、何やってんねんって周りから見られてたやるけど、まあ、
いやいやいやいや、それは分かんないですけどね。そうですか。すごいバイタリティ持ってやってはるんですね。
まあ、週2回って言ったって結局収録するのは1回なんですよ。それを2つで割っててやってるんですけど。
あ、そうですか。ちなみにこれも1回収録したら3つに割ります。
これ3つどこで済まへんでしょ、全部やったら。
多分
どんだけだいぶ、もう本当にちょっとずつすくい上げないと。
ちょっとずつすくい上げるか、一部だけを使うか、ちょっとここはカットすることになるかもしれないですけど。山村さんと僕喋ったのは2回目なんで、
ああそうですね、
多分その分、はい、積もり積もる話になってしまったのかなという感じもするんですけど、
はい、
そうですか、そうやって、じゃあ、あれですか、10回目までは、じゃあ、やめようって思われたんですか。
まあ、だって、その、本当に続くかどうかって分かんないじゃないですか。
まあ、分かんないですよね。
で、ブログでも皆さん、やっぱり書いて、やっぱりやめたって人多いじゃないですか。で、だから、そういう自分の中でも、このポッドキャストっていうのも、やっぱりやめることになるかなっていう。で、誰かからこう反応でももらえればいいんですけど、あんまり反応も最初なかったんでね。
ああ、そうですよね、うん。サイレントユーザー多いですからね。
で、まあでも、とりあえずもうちょっとで続けているうちに、はい、まあ回数増えていって、
はい、
まあ回数増えると、とりあえず50回目処で頑張ったら、その時プレゼント大会でもやって、盛り上げりゃいいかなとか言って、50回までは頑張ってやったんですね。
プレゼント大会。
まあそんな大したもん上げられないですけど、
はい、
で50回でもね、応募されてきたのが2人やったんですよ。
あらあらあら、
景品3つ用意したのにね、景品1個余ったっていう、ね、
うわ。
まあでもありがたかったです、本当そのお二人の方ね、すごいわ、結構遠いとこからメールくださったんでね。
そうですか、インターネットで距離は関係ないですからね。
ねえ、もうちょっと、なもうちょっとやってみようかなっていう感じで、まあ、どんどん近い。で、その100回の時までに、間にまた、ちょっと内容を変えてやらないといけないなということで、はい、まあ、ニュースを順番を変えてみたりとか、
はい、
うん、コーナーをもう少し広げたりとかね、はい、そういじっていったっていうのが経緯ですけどね。
ああ、そうなんですか。
ええー。
じゃあ、今の形になったのって何回目ぐらい
ですか？100回目からですよね、まだね。
100回目からですか。
あ、でもね、松尾さんと喋ってニュース言うっていうのはもうちょっと前ですね。60回ぐらいからの時やと思うんですけど。
あ、じゃあ60回までは、山村さんが一人で、
私がまずニュースを読んで、そのニュースが全部終わった後に、松尾さんと当時、淳さんって女の人もいたんですけど、
ほうほう、
お二人に、そのニュースをインターネットの、まあ、ドキュメントで見ておいてもらって、
はい、
感想を聞き出すっていうスタイルやったんですよ。
ああ、それ聞いてみますわ、一回。それ面白そうですね。
いや、それ、ね、結構グダグダやから、あんま思わないと思いますよ。
山村さんがその二人を評価してどうするんですか？
いや、それ私がそれ呼び、話向けてますからね。私が話開いてないんですよ。
あ、そうですか。
ええー。
そうなんや。いや、でもあれですよね、僕は最近ね、聞いてるんですけど。
ありがとうございます。
いやいやいや、もう、いいものを出してもらってるんで、だからこそ聞いてるんですけど。ね、純粋になんかこうニュースをね、はい、ポンポンと、はい、ああいうふうにストレートに取り上げられてやってってるっていうのは、はい、まあ、確かにないよなっていうのがありますし、あと僕自身が最近全然インターネットをあまり見る回数が減ってきてるんで、
は
い、
ありが
たいんですよ。
でもニュースいつもサイクル的には古いですけどね、最新じゃないんでね。
いや、最新じゃなくてもありがたいですけどね、僕は。ね、あと山村さんの視点がね、結構、うん、見えてくるっていうか、感じられるんで。
なんかちょっとサブカルめいたもんばっかり引っ張ってくるでしょ。
いいんじゃないですか。
どうでもいい話とか。
いいんじゃないですか。
ノリとしては、はい、なあなあ、こんなんちょっと知ってるっていう、そういう会話の中ってあるじゃないですか。
ですよね。
別に知らんでもええことやねんけど、一応この、自分が知ってることを言いたいっていう人いるでしょ。
です。
あの感じですね。会社でも学校でもね、そういう人いたと思いますけど。
全然悪いことではないですし、話ね、広がるからいいと思いますけどね、僕ね、本当に。でも、こう、あれですよね。もう一人のパートナーの方。
で、松尾さんですね。
松尾さんですよね。
はいはい。
松尾さんは、あれですか、はい、じゃあ、いつも、
はい、
こう、収録でずっと頭から最後まで付き合って。
だからニュース読みとそのコメントっていうところでお付き合いいただいてますね。
あ、
それだけでも相当な量取るんですよ。
あ、そうなんですか。
だいたい最近ちょっとね、減らさなあかんのもちょっともう、っていうのは私の都合で、
ね、
あちらさんの都合のことを考えないといけないななんて思ったとこやって、それでもね、2時間ぐらいは取ってしまうんですかね、いつもね。
そんだけのネタがあるんです。
でね、30分日本出すのに2時間取ったらどんだけ余んねんって話になるでしょ。
そうですよね。
言ったらあかんこととかいっぱい言ってるんですよ。
それを切るのに。そうですか。
これまずいな、言いながら、はははは喋って、笑うて、はい、全然使いません、じゃんじゃんって言って切って、してるのが結構あるので、まあその辺は一部使えるものは、裏バージョンということで、コメントくださった方への、まあ、プレゼントとしての配信をね、準備してるんですけど。
そうですか。一回出てみたいな、ワンボタンって。なんか、ついちょっかい出すのが好きなんです
けど。結構ね、いただいてます。出てみたいって方はね、いただいてるんで。
そうなんですか。すごいいいことですね。
はい。
なんかこう最近ずっと伸びてられるじゃないですか、登録ユーザー数が。
あ、はいはいはいはい、ね、ありがたいですね。はい、
本当に皆さんあれですよね、魅力感じてるってことですよね。
ですね。まあ、私はどちらかというとダウンロード数を重視してるんで、
はい、
そのあれっておっしゃってるのはあれですよね、ポッドキャスティングジュースですよね。そうそうそう。で、あれ1週間に1回だけ、1週間どんだけダウンロードあったかいう数字が出るんですよ。
はい。
で、あんまりその数字は伸びないんですよね。
あ、そうですか。ダウンロードの数はまた別でカウントしたはるんです
か？してるんです。あれ、登録はクリックしたら誰でも登録になりますし、聞かなくなっても登録は、ま、消えます。減る、ね、減りますから。
減りませんもんね。
で、もう一つはやっぱり実ユーザーというところでね、ダウンロード数がやっぱりそのバロメーターかなと思って見てるんですけど、うん。
それ自体は 伸びてってますか？
それ自体はね、そんな多くないんですよ。だから、それを伸ばすように頑張らないといけないのかなって、ちょっとね。
ああ、そうですか。
皆さん、Mac でウェブから聞くんじゃなくて、ダウンロードしてねっていう。なんか、時々、ブログから聞いてますとか、ダウンロードしてほしいんだけどな、っていう
でも、そうなってみたら、本当に実態っていうのはつかめてないっていう、
ね。まあ、そうですね。
あ、そうですか。でも、結構いっぱい聞いてられるんじゃないですか、多分。
とは思います。はい。ただ、いろんなご意見の方いらっしゃると思うんで、中には、やっぱりつまらんなっていうふうなね、まあ判断される場合もあると思うんで。
まあ、そんな価値を感じるか感じないか。
そこをどう引き止めれるかですね。
引き止める必要があるのかって
ところですね。いや、まあ、そうは言わずに来週も、みたいな感じにできるようにでね。
いや別に僕、あのノリで行かれたらいいと思います。あのノリが好きな人っていうのはいるはずですから。
まあそうなんですけどね。
あのノリで行かれたらいいと思いますし。
自分で聞いてて思うのは、ちょっとテンポ緩いなっていうのは、もうちょっとシャキシャキいかんとあかんやろっていうのはいつも思ってるんですけどね。
そうですか。
あでもね、ちょっとやっぱりダメなんですよ。夜に収録してるからかな。そんなことない。なんかね、もう一つこう、ガーッといかないんですよね。
あ、そうですか。そうですか。あれですよね。多分僕は、伸びていくと思います。あの番組
は。うん。まあ、そんな、すごいうなぎ、なんていうんですかね。急激な伸びは別に私いらないですけど、
はい、
っていうのはやっぱり、ね、続けていきたい方なんで、
ね、ですよ、
はい、
まあちょうどいい具合になんかこう、はい、あれですよね、
はい、
先のお話を聞けそうな空気になってきたのでは
い、
じゃあ最後の質問としてお聞きしたいんですけど、山村さんのこの未来っていうのは、
はい、
今何かこうやりたいこととか、はい、取り組んでみたいこととか夢中になってみたいこととか何かありますかね。
まあそうですね、あんまり未来志向型じゃないんでしょうね、私ね。あんまり人前でこう、未来こうしたいとか、あんまりこう、主張したことあんまりない人間なんでね。まあ、それでも、本当に自分でこれだけはやっときたい、やってみたいっていうのは、まだパソコンでやってない部分っていろいろあるんで、
はい、
さっきの電子工作そうですね。
はい、
電子工作で、その、見よう見まねでやってますけど、やっぱり、これ作りたいっていうのはやっぱり作れてないのがあるんで、はい、あとプログラムもそうですね。プログラムを結局、最初勉強したけど、結局今、なんか一本でもまともな、こう、作れるから、やっぱり作れてないんで、
はい、
まあ今 C 勉強してもう一回やってますけど、
はい、
なかなかね、ならないですけどね。
あ、はい、
まあ、そんな感じで、ちょっと結実、ここまでやってきたんやから、なんかちょっと結実して残せるもん残すとかね。
はい、
そういうのはやりたいんですよね。
おー、ぜひ取り組んでください。特に、なんか電子工作とかね。
そこなんですよ。
見てみたいですね。山本さんどんな作るのか。
今、理想は、その、手を振って、はい、iPod の操作ができるっていうのを作れたらいいなと思ってますけどね。
ほー。手を振ってっていうのは、それは iPod を握りしめてるんじゃなくてってことですか？
まあそうですね。手の工具とかにポケット入れて iPhone、とか iPhone でかすぎるんで iPod の方がいいんでしょうけど、
はい、
で今の iPod なのから3軸の、はい、検知できるようになったんで、
はい、
その3回振って曲前とか後ろとかっていうのができるようになればいいかなっていうのはね、
はいはい、
思うんですけど、
ほうほうほう、
これ自転車乗ってる人とかジョギングしてる人ね、
はい、
なかなか画面見れないんです。
ですよね。
でも、もうこの曲飛ばしてとか、いや、今の曲もう一回とか、
うん、
そういう人のためにこう操作できる、見ずに振るだけで、こういろんな操作ができる。
ちなみにちょっと上げ足取りの意図はないんですけど、
はい、
自転車乗りながら iPod を聞くのはダメなんですね。はい、話がなんですけど、はい、あれですよね。どこまで言いましたっけ？
はい、未来に何をしたいかいうこと
ですね。
まあ、電子工作とか、
電子工作で振って、
振
って、振って操作ができる。
ね、うん。あと、はい、CG アニメーション一本作りたいなっていうのも、作りたい、全然作れてないんですけど。
六角台を。使って。
ね、やりたいなと思いながら。
いやー、やってください。 ぜひ、やりたいなではなくてやってください。はい。はい、行動すれば、必ず、結果が現れます。抵抗はいろいろとあると思いますが、はい、もし、前進するのに、必要だったらいつでも僕に声をかけていただければ、いくらでも、コーチングしますんで。ありがとうございます。じゃあ、山村さんの、じゃあ、これから取り組みたい未来っていうのは、
はい、
じゃあいろんな、あれですね、そういう電子工作とか、
はいはい、
に取り組みたいっていうことですね。うん、電子工作、CG アニメーション。
そうですね。
ですね、うん。ありがとうございます。
すみませんでした。
コミットを受け取らせていただきました。ぜひ、山村さんも正直、まあ、これは別撮りでし、はい、まとめてもいいんですけど、山村さんの目の前でやっぱり伝えたいんで、はい、山村さんのお話聞いて思ったんですけど、本当に山村さんの人間性の素晴らしさっていうのがすごい聞こえてきたっていうのが、本当に正直なところなんですよね。本当にお話聞いて本当に良かったです。
いえいえ、すみませんでした。
8時間も付き合って、本当にありがとうございます。すみません、僕はね、ちょっと昔話につられて、
はい、
ちょっとだらだらとお話をいっぱいしちゃったんで。
はい、
本当に貴重な時間、本当に奪ってしまって、本当に申し訳ないです。はい、もう時間になってしまったんで。
はい、
はい。今日は本当にありがとうございました。
はい、いやすみませんでした。はい。
この後、お急ぎですか、かなり。
いや、もうちょっと出かけないといけないので。
わかりました、
はい。はい。
ありがとうございました、本当に。
すみませんでした。はい。
また
ありがとう。
ちょっと編集したのはメールでやり取りで。
はい、そうですね。また一回ちょっと下、自分のやつとかね。
はい。ちょっとしばらくのお付き合いで。
はい。はい、
できればまた戻ってくるんですね。はい、皆さん、ここまで聞いてくださって本当にありがとうございます。カフェ2066プラスドット系の代表を務めております、コーチ香川和樹です。皆さん、こんにちは。全部で11回続いた山村さんの回いかがだったでしょうか。本当にここまで聞いてくださって皆さん本当にありがとうございます。どれだけの方が11回全部聞き切ってのかなっていうところは正直感じているところなんですが、本当にここまで聞いてくださったことに心から感謝しています。本当にありがとうございます。そして何より今回ですね、ここにご出演いただいた山村さん、本当にこの場を介して本当にありがとうございました。全部で結局録音の収録自体は8時間撮ったんですけどね、改めてこれあれが去年の2008年の10月の半ばだったんですけど、今2009年のこれ7月にもうなってますが、もうかれこれ9ヶ月前になるのかな。それだけの時間が経ったんですけどね、今振り返って編集で聞いたんですが、なんとまあ上から目線でものを言っているんだこいつはっていうふうにね、これ自分の話なんですけど、本当にね、自分に対してそう思いました。今じゃまず言わないよなっていうことを連発してたんで、当初ね、本当に山村さんの話を流したいんだけど、ここに一緒に録音されてる自分の声を流していいのかなって本当に思ったんですよね。本当に山村さんの声だけ残して自分の声は切ってしまって流そうかって本当に極端なことを思ったぐらいなんですけど、まあとにかく、まあ現実にはね、それを口にした自分がいるんで、もう流すしかないというところに立って流したんです。で、それを聞くことで本当に多くのことを振り返ることができました。本当にこの機会をいただけたのは、本当に山村さんのおかげだと思っています。で、そして何よりまあカフェ2066を聞いてくださっている皆さんがいるからこそこうやって流す機会があったんだなと思ってます。本当に感謝しています。本当にありがとうございます、皆さん。さてはて、残念ですが今回で最終回の山村さん、そして次回から新しいお客様が始まります。さて、どんなお客様でしょうか。カフェ2066プラスドット系代表コーチ香川和之はお送りしました。それではまた次回お会いしましょう。ではまた。